ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、最近もまたなんか旅行に行ってきたそうですね。
そうなんですよね。なんかすっかりね、暖かい時期も過ぎて寒くなってきちゃったんですけれども、まあね、やっぱり味覚というか秋は美味しい季節じゃないですか。で、まあ、ちょっと早い9月の下旬のことなんですけれども、ワインの、できるブドウのね、ちょうど収穫の時期に合わせて、アメリカのナパバレーというところにね、プレミアムクラブのメンバーと一緒に行ってきました。
おお、ブドウの収穫の時期に合わせて。
そう、もうね、ブドウ畑ってね、いつ行ってもやっぱりこう美しいんだけれども、たわわに実ったブドウがね、見える。もうどこ見ても、まあ、ブドウがなってるっていう状態。で、もう、ぶら下がってないところは、あ、収穫が終わったっていうね。多分、あんまりその、たわわに、まあ、色づいたブドウを見るっていうのは、一定の時期しかないので、もしかしたら、聞いてくださってる皆さんが、こう、ブドウ畑に行った時に、ブドウあったかなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
アメリカのナパバレーだと、ちょうど9月の下旬、まあ、中旬ぐらいから1ヶ月間ぐらいにわたって、ブドウの品種や熟成具合にね、よって収穫が行われるんですけれども、ちょうどね、もう本当に来週とかで、まあ、この今週とかっていう時に、各ファームが、ピッキングをね、するっていう、そのタイミングにワイナリーのね、ゲストハウスに泊めてもらうっていう貴重な体験をしてきました。
ワイナリーのゲストハウスっていうのがあるんですね。
そう、各ワイナリーさんって、自分たちのワイナリーをこうサポートしてくれるような方々っていうのがいて、まあ、それはどうやってっていうと、年間契約、まあ、サブスクみたいなものかな。年間、まあ、4回、6本とか12本お届けしますみたいなメンバーシップっていうのをやっていて、そうするとワイナリーの方も、まあ、どれぐらい売れるのかっていう、まあ、算段もつくし、やっぱりこうね、自分たちのワイン作りを応援してほしいっていうような、まあ、そんなことで、まあ、ゲストハウスをね、まあ、そのメンバーに開放するっていうね、そんな仕組みがあるんですよね。まあ、今回はちょっとご縁をいただいて、私は日本まで発送してくれるワイナリーさんっていうのは結構少ないので、メンバーではないんですけれども、ちょうどね、日本人の方も関わっているというワイナリーさんに、まあ、お邪魔をして、本当にね、もうブドウはたわわになってる、まあ、醸造のプロセスは教えてもらえる、テイスティングは全部させてもらえる、そしてお庭でね、夜ガーデンパーティーのような形でペアリングのね、ディナーも楽しませていただくっていうね、もう最高の瞬間を過ごしてきました。
それはなんと贅沢。日本でもやってるのかな、そんなワイン畑でそんなこと。あんま聞かないね。
ねえ、日本でもね、多分やってるところもあるかもしれないけど、収穫祭っていうのはね、普通にあって、例えばブドウを積んでみるとか、なんかちょっとこう踏んでみるとかね、そういうのはやってるところもあるんじゃないかなとは思うんだけれども、まあ、とにかくアメリカのナパの収穫祭は結構派手で、まあ、例えばそのバンドを入れてお祝いする、なんかフリーテイスティング、フリードフードみたいなものをやってみたりとか、あと収穫が終わった後には、本当にワイン畑にこうバーッと白いね、綺麗にテーブルセッティングしたテーブルを長く並べて、そこにね、もうフルセットでカトラリーとね、お皿を敷いて、そこにね、ちょっとおしゃれした皆さんが座ってっていう、そんなこともね、あったりして、なかなかね、こう、なんていうのかな、まあ、日本では見ない光景かなっていう。
海外ってすごく素敵だなって思うのが、そういう外 その例えばブドウ畑だったりとかビーチとかに普通にこうテーブルを並べて、
うんうん、あそうそうね、
食事するよね。日本ってそんなって、うん、なんかあんまり見ないよね。
そうね、あの、うん、ナパバレーは、うん、ね、4月から一切雨が降らない地域なのね。日本だと降るじゃない、結構ね、うん、だけどナパはあの雨が全く降らなくって、でえな全く降らないのにブドウ育つのと思ったら、もうねスプリンクラーでずっと水まいてるのね。だからなんだ、 We are spending so much money for water って言ってて、もうあのお金かけてるよっていうぐらい水をまくんですよね、うん。
あでも水はまあ自分でまくし、天気はいいしってい
う
よく
育つ。そうそうそうそう、だからね外でも、うん、なんかまあ食べられるし、夕方の5時半ぐらいから始めて、本当に夕暮れ時から、まあ、8時半ぐらいまで真っ暗になるまでずっと、うん、まあ飲みながら食べながらっていう感じでね、もうなんか本当に、うん、夢の中にいるようなっていうか、
どうも
そうね、そんなもう体験をねこうしてきたんですけどね、今ナパバレーで結構あの大人気 で、でコロナの後あのやっぱりこうそれまではこういろいろねこう自分で好きなところにドライブして車止めて、まあ、ちょっとテイスティングしてで、まあ、好きなワイン買ってとか、まあ、たまにはケーブを見たりあのセラーを見たりっていうこともできたんだけれども、まあ、ちょっとこのコロナ系初めてナパに行った時に感じたのは、まあ、ほぼほぼ予約制になってるのね。
うんうんはい、
テイスティングも予約、まあ、ちょっとランチコースみたいなのも予約って言って、まあ、ちょっと行ってあどうぞっていう感じよりはもう本当にちゃんとあのこのセラーに行きたいっていうのがあったら予約をしていく。でその予約が、まあ、例えば、まあ、あのこれねフライトっていうんだけれども、はい、フライトっていうんだけど、まあ、例えばなんだろうなカベルネソービニオンのヴィンテージで3つ4つ飲み比べるとか、うちのワイナリーの、まあ、シャルドネメルローカベルネピーノを飲み比べるとか、そのフライトっていうんだけれども、
飛行機
テイスティングフライトっていうんだけど、それがね大体ね安くても60ドルなのね。
じゃあ1万円弱ぐらい？
もう、うんうんうん、でちょっとオーパスワンとか建造とか行くと、まあ、120ドルとか200ドルとかするのね。
はいはいはい。
でワイナリーって、まあ、ステイする日数にもよるけど、だいたい1人1日2つぐらい回ったりとか、まあ、日本人観光客だともう3つ4つその日に回ったりとかするけど、
うんうん、
まあ、60ドルとか 100、まあ、100ドルだとしてね、4件もあと400ドルなんだよね。
そうね、
うん、で、ワイントレインっていうね素敵な、まあ、列車が走っていて、ちょっとあの昔のアメリカのなんか列車が綺麗なディナーのねランチができるあの食堂列車みたいになってて、それでチンチンチンチンって言いながら2時間ぐらいかけてあのブドウ畑の中をずっと走って、そこで、ね、ディナーをするランチをするんだけれども、
あいいね、うん
うん、もう本当素敵で、これも今回ね体験したんだけれども、うん、でもねやっぱランチで行っても、まあ、245ドルとか、うん、あとまあちょっとアクティビティ途中でワイナリーに降りてそのワイナリーでテイスティングするみたいなのが入ると495ドルとかなのね。495ドルって、まあ、8万近くになっちゃうのね、
はいはい、
2時間か3時間の体験で。で、ワイナリーのテイスティングは大体まあ1時間から1時間半ぐらいかなっていう感じなんだけど、
はい、
まあ、それ全部やってるとね、結構なお金がかかるんだよね。
そうね。そうだね。まあね。楽しいけど。
うん。で、1本、
うんうん、
まあ、そういうなんかちょっと有名なところに行くと、大体1本100ドルとか300ドルとかするんだよね。ワインが。はいはい、いくらお金があったらナパで楽しく遊べるんだろうみたいな。
うん、そうだね。
そう。だけれども、まあ、今回は、うん、あのラグジュアリートラベラーズの、まあ、プレミアムクラブの旅ということなので、まあ、普通にねやってたら、まあ、いくらお金を使ってきたんですかっていう話じゃないですか。
うんうん、
で、たまたま今 JAL パックかなんかで、はい、あのアメリカナパバレーの旅みたいな、ちょっとそれは長くて7泊ぐらいかな、7泊だったかな、7日だったかな。でね、あのもう設定がもともとプレミアムエコノミーとビジネスしかなくって、 行くあのワイナリーはオーパスワンとかケンゾーとか、まあ、超有名どころだけど、やっぱり日本人はそこ見たいし食べたいしっていうところが入って、なんと150万円でした。
あ
ーツアー代金が、
おー1週間くらいの旅で、
おーおー すごいなと思った。私 これを買う人がいるんだっていう驚きで、まあでもね、やっぱり、まで他に探すとやっぱりサンフランシスコとかロサンゼルスとか、特に今大谷がいるから LA はすごく人気で、でも大谷の試合を見に行こうなんて言ったら、やっぱり1試合見て LA からオプションで行ったメンバーさんがいるんだけど、それでもその送迎、ホテルからの送迎と試合のチケットで7、8万するんだよね。
うん、はい。
それってやっぱ400、まあ、500ドル弱ってことだと思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱね、いくらちょっと最近ね、少しはマシって言っても、まあ言っても148円、150円近辺でしょ？なかなかね、それを、旅行で楽しむって厳しいなって思うんだけれども、まあでも、ここはやはりマイルとポイントの出番でしょうっていう。
来た来た
そう。だからね、このマイルとポイントがあることによって、
うん、
私が体験してきたことは、多分その JAL パックの150万円にほぼ近いものなんだけれども、
はい、
言ってみれば、あの建造の懐石料理屋さんで食べたお料理が、食べるお料理っていうのがあって、それが多分まあ5万円ぐらい入ってるんじゃないかなと思うんだけれども、
はい、
でもね、私がかけたお金はですね、まあ、まず、うん、サーチャージですよね。で今回ビジネスに乗ったので、
あ、はい、うん、
まあサーチャージを払ったんですけど、それがまあ8万7千ぐらい、
うん、
飛行機代が8万7千ぐらいってことね。
そうね、うんうんうん、
でホテルはポイント泊なので、マリオットマーキース のアップグレードしてもらったお部屋で朝食もついてっていうことで、まあホテルのお金を払って。で、あとは、ワイナリーのゲストハウスの方は、まあ、ここはちょっと企画になっているので、まあ、割としっかりした金額を、使ったんだけれども、でも、うん、ホテルと、だから、まあ、サーチャージは、もうほぼほぼ、なしというか、本当だったらそこに、まあ、ビジネス乗ったら70万ですよね。で、ホテル泊まったら5万円とか、なんか75万円分は、まあ、ほぼなしみたいな状態で。で、今回、残念ながらザルームじゃなかったビジネスクラスに乗り、帰りはエコノミーを取ったんだけれども、
うん、
それをしなければ、私は JAL を取っていたので、アラスカ航空の前で JAL 便を取ってたので、サーチャージもなかったのね。うん、ジャルビンなんだけどサーチャージがないのよね。
そういうこともあるのね。
そうそうそう。そういうのをやってるから、うん、一緒にいたメンバーさんたちは全員マイルとホテルポイントを使って取ってもらってるので、まあ、その取り方は様々だから、まあ、ジャルビンでサーチャージなしの人もいれば、ユナイテッドでサーチャージなしの人もいるし、
うんうんうん、
もうここは買っちゃった方がエコノミーだったら安いなって言って航空券買った人もいるし、帰りはロイヤルカリビアに乗って今まさにそろそろ帰ってくるみたいな人もいたりして、まあ本当に様々なんだけれども、
うん、
でも基本的にはやっぱりフライトホテルにお金がかかってないので、
うんうん、
まあだったらテイスティング、せっかく来たんだしっていうことで、まあテイスティングにはお金をかけようとか、まあ今回のそのワイナリーのコテージでのペアリングディナーに、まあ、シェフにね来ていただいてっていうところにお金をかけよう、体験にお金をかけるっていうことでやってもらったんだけど、それでも、まあ、こう全部精算をしてみて払った人でも、まあ、現地で払った金額がやっぱり20万とか30万はいってないんだよね。うん、だからそうするとまあ150万相当の体験はしっかりした、その体験と全く同じものが30万円でできるっていうと、やっぱこれってすごい力だなって思うので、まあ、マイルとね、ほんとホテルポイントは聞いてる方で多分貯めてない人はいないとは思うんだけれども、
はい、
あ、ちゃんと貯めたらもっと使えるんだなという方は、本当に今日から自分のマイルの口座の残高を見たり、まあ、自分が使ってるクレジットカード見直したりしていただくと、うん、来年はね、うん、どこかになんかそうやってね、お得に行けるんじゃないかなと思うので、改めて、うん、マイル、ばかりならないっていうかね、すごい威力あるなと思って、そう、これはちょっとね、みんなに、お値段とかね、私あんまり YouTube でもいつも遊んでる動画しか出してないし、なんかでこう、講座の生徒さんには伝えてるんだけれども、公にこう、いくらがいくらっていうのはあんまりやってなくて、うんうん、まあそういうのもちゃんと言った方がいいのかなと思うんだけれども、うん。でもね、こう、ちょっと、お得度が、なんていうのかな、半端ないよっていうことはちょっと、あえて伝えてみようかなと思って。
それはちょっと嬉しいですね、情報としてね。だって、150万かって考えると、ちょっと厳しいなって思う人も、5分の1ぐらいで行けるんだって、うん、で海外旅行で30万って言ったら、まあ普通に飛行機ホテル自分でお金払ったらまあするよねっていう値段だもんね。
普通にエコノミークラスのツアーで、まあ、例えばサンフランシスコとか、なんかシアトルとかだったら、多分ツアー代金がもう30万にはならないかな。ジャルアナだったら、うん、今回もエコノミークラスをもし仮にジャルアナで取ったら、往復281万円なんですね。そうやって考えるとね、やっぱりこう、まあ、ちょっと取りづらくなったり、解約とかマイルもあるので、昔ほどなんかすごくお得っていう感じじゃないなとか、まあ持ってはいるけど、いつも予約をしようと思うと、いつも席が空いてないっていうふうに思う方多いと思うんだけれども、ちょっとね、これはコツをつかんでね、やってみると、割といけるんじゃないかなと思うので、ぜひもう一度マイルとホテルポイントをね貯めようっていう気持ちになってもらえたら嬉しいなと、
うん、いやちょっとそそられました今日のお話は、
うん、まあ、ナパバレーのワイントレインのね様子を動画にしますので、うんうん、そちらの方もね出来上がったら見ていただきたいなと思っています。もうそれ見たらね本当になんていうのかな、あこれやりたいとか、うん、あこんな体験できるんだったら秋のナパっていいんだなとか、来年はちょっと行ってみようかなとか、多分ねナパバレーで誰も選ばないと思うんだよね。そんなになんか今だと韓国かなバリかなベトナムかなみたいな、海外旅行行きたいっていうと多分日本人的にはその辺を選ぶと思うんですけど、今回私3泊で行っているので、3泊でもね全然日付変更線も超えたけど全然楽しめるし、まあ、前にも言ったんだけど短く行った方が全体のコストは収められる、
うん、そうね、
うん、だからね短く遠くにねさっと行って、うん、マイルとホテルポイントでサクッと行ってその分体験には十分なお金をかける、うん、これをぜひやってみていただけたらなと思います。
はい、ぜひ動画もぜひ概要欄に貼っといてね、
はい、はい、間に合うように作ります。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。